手元の新約聖書41ページになります。マタイの福音書20章17節から28節を司会者が拝読いたします。さてイエスはエルサレムに登る途中、12弟子だけを呼んで道々彼らに話された。ご覧なさい、私たちはエルサレムに登っていきます。人の子は祭司長たちや立法学者たちに引き渡されます。彼らは人の子を死刑に定め、異邦人に引き渡します。あざけり、鞭で打ち、十字架につけるためです。しかし人の子は三日目によみがえります。その時ゼベダイの息子たちの母が息子たちと一緒にイエスのところに来てひれ伏し、何かをお願いとした。すみません。イエスが彼女に何を願うのですかと言われると、彼女は言った。私のこの二人の息子があなたの御国で、一人はあなたの右に、一人は左に座れるようにお言葉をください。イエスは答えられた。あなた方は自分が何を求めているのかを分かっていません。私が飲もうとしている杯を飲むことができますか。彼らはできますと言った。イエスは言われた。あなた方は私の杯を飲むことになります。しかし私の右と左に座ることは私が許すことではありません。私の父によって備えられた人たちに与えられるのです。他の10人はこれを聞いて、この2人の兄弟に腹を立てた。そこでイエスは彼らを呼び寄せて言われた。あなた方も知っている通り、異邦人の支配者たちは人々に対して横柄に振る舞い、偉い人たちは人々の上に権力を振るっています。あなた方の間ではそうであってはなりません。あなた方の間で偉くなりたいと思う者は皆に仕える者になりなさい。あなた方の間で先頭に立ちたいと思う者は皆のしもべになりなさい。人の子が仕えられるためではなく、仕えるために、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるために来たのと同じようにしなさい。それでは赤坂先生に本日の聖書箇所より命を与える主と題して御言葉を取り継いでいただきます。先生お願いいたします。
受難節連投も半ばを過ぎて、今年の受難日は3月29日、十字架に向かっていよいよ心を整え、また31日のイースターのその喜びを待ち望む、そんな季節を歩んでいます。すでにこの礼拝の中でも賛美のうちに、また祈りのうちに、私たちの心を十字架へとその焦点を合わせているところですが、読んでいただいた箇所の中にも主イエス様の受難予告があります。今朝この主の受難予告と弟子たちの心持ち、そして28節のイエス様の宣言、これらに集中して共に御言葉を聞くことにいたしましょう。17節でイエス様はエルサレムに登る途中、12弟子だけを呼んで道々彼らに話されたとあります。 そこにある18節19節鍵括弧でくくってありますが、それがいわゆる受難予告です。実はイエス様が十字架の出来事を弟子たちに予告なさったのは決してこれが初めてというわけではありません。すでにマタイの福音書で言えば16章に最初の予告があります。これは一緒に開いておきたいと思います。ちょっと戻ってマタイ福音書の16章およそ3年間の公生涯、公の生涯と言われる人々の前で公に教えなさった期間も後半になりますと、イエス様は次第にはっきりと十字架のことを教え始めます。文脈は13節から始まりますが、16章13節で人々は人の子を誰だと言っていますか、あんなこともこんなことも言う人たちがいます。15節あなた方はと弟子たちに問われますと、ペテロが代表して16節あなたは生ける神の子キリストです、100点満点の答えをいたします。もっとも 100% 分かっていたかどうかというのは問題があります。でも答えとしては100点満点、あなたは生ける神の子キリストです。神様がそのことを教えてくださったのです、それを大切にしなさいよとイエス様はお語りになり、その続きです。21節からその時からイエスはご自分がエルサレムに行って長老たち祭司長たち律法学者たちから多くの苦しみを受け殺され、3日目によみがえらなければならないことを弟子たちに示し始められた。これがマタイ福音書における最初の受難予告です。22節以下のことも、よく親しまれている聖書の箇所かと思います。イエス様のその予告を聞いてペテロはイエスを脇にお連れしていさめ始めた。主よ、とんでもないことです、そんなことがあなたに起こるはずがありません、ペテロとしては全く理解できなかったし、文字通りそんなことが起こるはずはないと心からそう思っていたのでしょう。でもそんなペテロにイエス様は下がれサタン、最も厳しい調子でペテロのことを叱って、この後24節、誰でも私についていきたいと思うなら自分を捨て自分の十字架を追って私に従ってきなさい、あの大切な御教えを語られました。ともかくここが16章がマタイにおける最初の受難予告です。17章にも小さな受難予告の記事があり、そして20章の今日の箇所が3度目です。いや、福音書に記されているのが3度目ということであって、おそらく、これは想像ですけれども、イエス様は途中にも幾度もこのことを弟子たちに教えなさったのではないかと思います。繰り返して教えられてきた大切なことであるのに、弟子たちと来たら愛も変わらずの無理解な姿を晒しています。20章の17、18、19とイエス様の受難予告を聞いて、ところがその次の出来事はこうです。20節、20章20節、その時ゼベダイの息子たち、ヤコブとヨハネですね、12弟子のうちの2人、彼らの母が息子たちと一緒にイエスのところに来てひれ伏して何かを願おうとした。御国に着く時には一人は右に一人は左に、右大臣左大臣っていう感じですか、よろしく引き立ててやってください。お母さんに連れられてくる息子たちってのも大したもんだなと、よくぞのこのこついてきたなっていう、そんな感じもいたしますが、この二人も何を考えていたんだか、まるで無理解であるというふうに思いますが、いや二人だけではない。24節を見ますと、他の十人はこれを聞いてこの二人の兄弟に腹を立てた、出し抜かれたと思って腹を立てた。まるで主のお心が分かっていません。25節、 26、27、28節というこの主の御教えは、そんな無理解な弟子たちに対して語られたことでありました。まるで分かっていないというそのことにもう少し心を止めたいと思いますが、イエス様はエルサレムに登っていきます。20章18節、いやもう目の前です。29節を見ると、一行がエリコを出ていくとですから、もう山の上の方にエルサレムが見えてきているという、そんなところまで来ています。もちろんエルサレムに行くのはこれが初めてではありません。でも今回は違う、以前とは違って、今回はいよいよ十字架の出来事がそこに待っているということをイエス様としてはよくご存知である。にもかかわらずエルサレムに向かって決然と歩みを進めておられる主イエス様です。マタイはこの福音書を書く頃までにはそのことがよく分かっていて、イエス様が文字通りこの命がけでエルサレムへ進んでいかれたという、そんな様を描いています。開きませんが、おそらくルカの福音書が最もよくそれを表しているかな。御顔をまっすぐに向けてエルサレムへと進んでいかれたというような、そんな表現をルカは使いますね。御顔をまっすぐに向けて、待ち受けているのが恥ずかしめであり十字架の死であることを承知の上で旅を続けておられるこの時の主イエス様のお心、その決意がどれほどのことであるのか、なぜ弟子たちにわからなかったのだろうか。責めることはできませんが、でも不思議には思います。繰り返し繰り返し教えられてきたのに、なぜ相変わらずこんなにもわからないのだろうか。弟子たちの関心はといえば自分たちの処遇のことです。誰が偉いのか、やがてイエス様の御国が完成するときに誰が右大臣左大臣になり、誰がどんなポジションにつけていただくことになるのか、そんなことばかり考えています。先月のこの講談で19章27節にも言及をいたしましたから、ちょっと読んでおきましょうか。19章27節、文脈は少し違いますが、でもその時ペテロはイエスに言った。ご覧ください、私たちはすべてを捨ててあなたに従ってきました。他の福音書にはただ捨てて、すべてを捨てて従ってきましたとしか書いてないんですが、マタイはここでそれで私たちは何をいただけるでしょうか、深い反省と恥じらいを込めてだと思います。そういえばあんなこと言っちゃったよな。ペテロだけではありません、マタイの心の中にもあったのだと思うのです。すべてを捨ててイエス様に従ってきました、それで私たちは何をいただけるのでしょうか、誰の方が偉いのでしょうか、そんなことばかり考えている弟子たちです。主のお心がまるで分かっていない、いやそれどころか十字架へと進んで行かれる主イエス様のお心をむしろ大いに悲しませているような、そんな弟子たちの姿ではなかろうかと思います。25節、そこでイエスは彼らを呼び寄せて言われた。ちょっと皆さん情景を想像してみてくださいませんか。17節まで戻って、エルサレムに登る途中、十二弟子だけを呼んで道々彼らに話された、そこにはゼブダイの子たちの母もおりましたし、他にもたくさんのお弟子たちがいました。イエス様の周りに付き従っていたのは12人だけではなくて大勢大勢おりましたね。でもイエス様はこの時十字架のことを予告するために、大勢付き従っていた人々の間から12人だけを近くに呼び寄せて教えられた。その時にゼブダイの子たちの母がこう出てきて、こんなやり取りがあって、つまりでもこの時イエス様の身近にいるのは12人です。相変わらず12人であるはずなのに、 25節イエスは彼らを呼び寄せて言われたというのはどんな情景なのだろうか、まあ、いくらか想像が入ることになりますが、でもマタイの言葉遣いはイエスは言われたとかイエスは呼んで言われたとかじゃなくて呼び寄せて言われたっていう丁寧な言葉遣いをしてるんですね。それが示唆しているのは弟子たちがバラバラだったということなのではないでしょうか。この手前の2人対腹を立てた10人、出し抜いたと思っている2人分かりませんが、と出し抜かれたと思って腹を立てている10人、その弟子たちの間に反目といいますか、顔も見たくないっていうか、そっぽ向くようにして歩いている、そんな情景を想像しても良いのかもしれません。口も聞きたくない、あるいはそこまであからさまな反目ではなかったとしても、少なくても心の内はバラバラだったのではなかろうか。3年間同じ釜の飯を弱く食ってきたわけです。イエス様に従ってきたのです。でも相変わらずここに至って2人と10人の間に、いや残る10人の間にも、おそらく相互に誰の方が先だとか後だとか、誰の方がたくさん捧げたとか、誰の方が役に立ちそうだとか、そんなバラバラな心があったのではなかろうかと、まあ、そう想像してもそんなに無茶な想像ではないのではないかと思います。そんな彼らをイエスは呼び寄せて言われた。これからもう一つ大切なことを教えようとなさるその前に、そのバラバラな彼らをイエス様の方へと呼び寄せたんですね。顔がどっち向いていたか、足がどっち向いていたか、心がどっち向いていたか分かりませんが、少なくてもこの時イエス様にちょっと来いってこう言われたら、ひとまずまあイエス様の方を向かざるを得ません。イエス様においでって言われたら近寄らざるを得ません。結果として彼らはイエス様を中心にしたこうギュッと密なサークルって言いますか、そんなものの中で25節以下を聞くことになります。前にこの講談で教会の一致ということについてこんなふうにお話をしたことがありますが、まあ自転車でも馬車でもいいんですけど、なんかこう大きな車輪のね、真ん中にはイエス様ですよ。教会の一致ということを考えるときに、まあ、反りの合う人、肌の合う人、感覚の近い人っています。でもそのことを動力にしてって言いますか、動機と目的にして教会の一致を考えますと、こう車輪のこの辺に塊ができて、この辺にも塊ができて、この辺にも仲の良い塊ができてっていう車輪は実にいびつな回り方って言いますか、なかなかスムーズに回れない、こうギクシャクってしながらしか前に回れない。それに対して聖書が教える教会の一致というのは、キリストを中心に見据えて、頭であるキリストによって組み合わされ結び合わされる、一人一人がイエス様の方をまっすぐに見つめて、もっとイエス様のようになりたいと思ってイエス様に近づいていこうとする、そのことが教会の一致を整えていくことになるんだ。なるほど、それの合わない人はいます。いることは否みません。これは私たち地上にある間は波長の合う合わないとか、感性が似てるとか、趣味が近いとか、下の感覚でも何でもいいですけど、こう近い人遠い人いるのは、これはもうこれは避けられない事実でしょう。それに別に目をつむる必要はありませんけれども、でも教会の交わりにおいてはキリストへと近づけられていく、そのことを一番に考えるときに、結果としてこの辺で仲良いから一緒にやりましょうかって言ってた、それよりもこういうふうにイエス様に近づけられていくことによって、いつの間にかって言いましょうか、あんなにもよくわからなかったあの人のことがこんなにも近くにいて、そして一緒に働けるというような不思議を経験させていただけるというのが教会の幸いなのだというふうに思います。まあ、そんな話を前にしたことがありますが、ここで25節イエスが彼らを呼び寄せたというこの情景の中にも、ある種似たようなものを私は読み取るのです。心がバラバラになっていた弟子たち、あるいは疑心暗鬼になっていたかもしれない弟子たちを呼び寄せて、互いの距離を近づけて、 互いが顔を見合うことができるような、そんな方向に弟子たちの関係を整えて、そうして大切なことを教えてくださった。25節の鍵括弧から、あなた方も知っている通り、異邦人の支配者たちは人々に対して横柄に振る舞い、偉い人たちは人々の上に権力を振るっています。あなた方の間ではそうであってはなりません。いや、世間では25節の通りです。世の中はそうです。みんなはそうかもしれませんけれども、あなた方の間ではそうであってはなりません。イエス様に従う前はガリラヤ湖で漁師をしていた時は、主税人だったマタイがマタイだった時は、主税人だった間は人々に対して横柄に振る舞い、偉い人たちは人々の上に権力を振るっているという、それが常識であった、そういう世間に生きていた。けれども今はイエス様を信じてイエス様の弟子として歩んでいる今は、あなた方の間ではそうであってはなりません。私たちも同じ主のお言葉を謙虚に聞かなければなりません。世間では常識があり、基準があり、価値観がありますけれども、あなた方の間ではそうではないですよね。イエス様信じる前はこうだったかもしれません。でもイエス様を信じて神の子供として生きている今は、あなた方の間ではそうであってはなりません。あなた方の間で偉くなりたいと思う者は、皆に仕える者になりなさい。あなた方の間で先頭に立ちたいと思う者は、皆のしもべになりなさい。イエス様の受難予告がこれまで幾度か繰り返されて、ここに至っていると申しましたが、この仕える者になりなさい、しもべになりなさいという、この大切な見教えはこの後繰り返し教えられます。どこまで続くかというと、あの最後の晩餐の席でイエス様が弟子たちの足を洗ってくださったという、あの出来事です。途中にも何回かありますが、あの最後の晩餐の席でしもべの奴隷の仕事、一番卑しい人の仕事である客人の泥だらけの足を洗うという、そのことをイエス様が自ら引き受けてくださる、そのことをもって、この使えるしもべとして生きるということを大変印象深く弟子たちに教えてくださったんですね。あなた方の間ではそうであってはなりません。使えるものになりなさい、しもべになりなさい、私を見てごらんなさい。28節、人の子が、私主イエス様が使えられるためではなく、使えるために、また多くの人のための贖いの代価として、自分の命を与えるために来たのですから、それと同じようにしなさい。その最後の晩餐の席で記録されたヨハネ福音書の言葉遣いではこうです。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合うこと、これが私の戒めです。人が自分の友のために命を捨てること、これよりも大きな愛は誰も持っていません、とヨハネ15章。私を見てみなさいと、こうイエス様おっしゃる。命を与えるために来たのです。事実この後十字架の上で、あなた方のために、友のために命を捨てることになる私をよく見ていなさい、そんな感じでしょうか。私たちを罪の奴隷の状態から買い戻すために、買い戻して新しく生まれさせて、神の子供として生かすために、主イエス様はご自分の命を与えてくださいました。それが十字架です。その十字架を追うために 主イエス様は今エルサレムを目指して決然と進んでおられる。いや、その十字架の上で命を与えるためにそもそもイエス様はこの世界に来てくださった。12月に開いたピリピ書にもこうありました。キリストは神の見姿であられるのに、神としての在り方を捨てられないとは考えず、ご自分を虚しくしてしもべの姿をとり、人間と同じようになられました。人としての姿を持って現れ、自らを低くして死にまで、それも十字架の死にまで従われました。使えるために、また多くの人のための贖いの代価として、ご自分の命を与えるために来てくださったイエス様が、私を見なさいとそうおっしゃっている。今朝この時、そのイエス様が私たちの前に示されています。この世界に来てくださり、十字架を引き受けてくださり、三日目によみがえってくださり、弟子たちに現れてくださり、天にお帰りになり、今は神の右に座しておられる主イエス、生ける神が今朝私たちの前に示されています。このお方と私たちは今どう向かい合っているかということを問われたいと思います。無理解な弟子たちのように、誰の方が先だとか後だとか、誰の方が偉いとか、誰がやったらよいのにとか、何をいただけるでしょうかとか、そんなちっぽけなことに心を奪われていてはなりません。地上の過ぎゆくものにばかり関心を向けてしまって、主の心を悲しませるというようなことがありませんようにと思いますね。主の前に立たせていただいて、二つの問いを受け止めたいと思います。一つは、この主の命がけの愛をちゃんと受け取っているかという問いと言ってよいでしょうか。この主のご愛を知らされた私たちに、まず求められるのは、その命がけの贈り物を感謝して受け取るということです。すなわち、主の十字架が他でもない、あなたの私のための贖いの代価であるという事実を信じることです。そのとてつもない贈り物を、ただただありがとうございますと言って受け取ることです。遠慮して後回しにするのではなく、自分など価値がないとなどと言って自己卑下して退くのでなく、ただただありがとうございますと言って受け取ること。もし皆さんの中にまだそういう決断をこれまでしたことがないという方がいらっしゃるとするならば、今改めてこの主イエス様の前に立たされているこのお方とどう向かい合ってこれから生きていくのかということをよく考えて整理していただきたい。罪の奴隷の状態から買い戻していただいて、新しく生まれて神の子供として生きるという道が、十字架と復活の主イエスにおいてすでに開かれています。誰でもそのことを信じて受け取る者は、受け入れて、はい信じますと心に信じ口で告白する者は誰でも救われるというのが聖書の約束です。ただただ感謝して、イエス様ありがとうございますと言って、この命の贈り物を受け取る私たちでありたいと思います。もう一つの問いは、すでに信じて歩んでいる一同に対する問いです。はい、ありがとうございますと言って信じたあの日から今日までの歩みを神様の恵みによって導かれてきました。今朝その私たちは 主のお心をどう知っているだろうか。確かに弟子です。多くのものを差し出して主イエス様を愛して従ってきていますが、なお無理解で主のお心を悲しませているような面がもしあるかもしれない。そんな気づきをいただくことがあるとするならば、ぜひ主の前に謙虚に吟味をさせていただいて、誰が後だとか先だとか、何がいただけますかとか、誰の方が偉いのかとか、この時の弟子たちの姿ですね、そんな無理解な弟子たちの姿の中に自分の何かをこう見つけることがあるとするならば、主の前にこう脱いで置いて行きたいと思います。あなた方の間で偉くなりたいと思うものは皆に仕えるものになりなさい。あなた方の間で先頭に立ちたいと思うものは皆のしもべになりなさい。命をかけてそう教えてくださった主イエス様のお言葉をいつも覚えて生きる弟子たちでありたい、私たち一同でありたいと思います。最後に詩編の51編から短く読んでお祈りをして終わります。ダビデはこう祈りました。神よ、私に清い心を作り、揺るがない霊を私のうちに新しくしてください。私をあなたの御前から投げ捨てず、あなたの聖なる御霊を私から取り去らないでください。あなたの救いの喜びを私に戻し、仕えることを喜ぶ霊で私を支えてください。この祈りに心を合わせながら、主のくださった贈り物を感謝して、この季節を生きる私たち一人一人であらせていただきましょう。お祈りをいたします。愛する主なる神様、こうしてこの朝も私たちを礼拝へと呼び出してくださって、あなたに近寄るようにと呼び寄せてくださって、このひとときを過ごさせていただきましたことを覚えてありがとうございます。まっすぐに主イエス様を見つめ、あなたのお心に私たちの心をより沿わせていただいて、あなたの御胸に即して生きることができるようにと願いを新たにさせていただきたいと思います。御霊の神様が今日の気づき、今日の願い、それを私たちがいつも覚えて生きることができるように、私たちのうちにあって助けてください。あらゆる場面で主のお心を知り、主の招きに従って生きることができるように、私たちを強めてください。内住の恵みに感謝します。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。